どうも、お久しぶりです。
お久しぶりです。
1年半ぶりぐらいですよね。
ですね。
ね、よし、早速行きましょう。どのトピックから行きます？
はい、なんかオープニングコールとかそういうのは別？
今まで1回も入ってないでしょ。
そうでしたっけ。なんかなんとなく雑談が始まってんのかな。
そう、いきなり雑談からぼんやり始まるタイプで。
なるほど。
緩い感じでいこうかなと思ってるんですけど。
てか、自己紹介なし？
そうです。そうなんですよ。かおりさんのフォロワーと私のフォロワーほとんど被ってないと思うんですよ。なので、はい、簡単に自己紹介いただけたら助かります。
シカゴの、イリノイ大学で研究者をしています山田かおりです。よろしくお願いします。
はい、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、早速こちらのトピックお願いしてもいいですか？
最近ほらまた、はい、ツイッターで話題になってるんですけれども、女性限定公募とか、うちの分野だとバイオなんですけど、学生さんとかも 50% ぐらいは女の子なんですよ。まあ、アメリカではね。日本だと、どれくらいいたかな、3分の1ぐらいは女の子だったんじゃないですかね。
あ、じゃあだいぶ多いですね、私の業界と比べると。
そうなんですよ。私もともと理科一類から来たので、
はい、
すごくその工学系だったんですね。
はい、
そこだと50人中3人しか女の子がいなくて、まあ、それはそれで結構人生最大のモテ期があったんですけど。まあそれはそれで、で、やっぱ工学系って人数少ないなっていうのと、生物系だと人数多いなっていうのを両方経験してるので、
はい、
でそうなるとやっぱ分野別に、この分野だと何パーセント目標、この分野だとまあそれぐらいじゃなくてもいいよねみたいなことを学生の比率に合わせていった方が現実的かなっていうのは一つ思うんですよ。単純に男性と女性が同じ能力を持っていたとして、っていうか、まあ、はい、統計的に言うと同じぐらいの能力を持っていて性差はないんですよね。
うん、
でそうすると単純に上から順番に選んだ場合、その比率がその全体のポピュレーションと同じだけ上がってくるはずなんですね。
はい、
でも今だと例えばアメリカでも 50% いる女子学生がファカルティになると、まあ、25から 30% ぐらいなんですよ。
はい、
でそれでも、まあ、それくらいいればもう全然一人じゃないし、結構女性の発言権もすごくあるし、
はい、
割とその対等に扱っていただいてるし、私たちのその声っていうのも結構響くんですね。
はい、
なのでやっぱり人数を増やさなきゃいけないっていうのは確かなんだけど、まあ、分野によってはそれは気をつけなきゃいけないなっていうのはあります。
おっしゃる通り、そうですね、私も 50-50 であるべきっていうその最終的な理想像はあるんですけど、おっしゃる通り、もう下手すれば学部から少ないですからね、割合的に。そう考えると 50% は維持できないですね、自然に考えて。
ですよね。
うん、
でそこを無理に引き上げると女性は能力がないのにみたいなことになるわけですよ。だから本当もう能力ベースで単純にもう実力だけで判定すればいいっていうのが一番理想なんですよ。
うんうんうん、
でそうならないのが無意識のバイアスとかそういうのがあるのでなんですよね。
そうですね、確かに。そうするともう学部もっと下の段階での平等な教育っていうのがすごい大切になりそうですね。
そうですよね。女の子が理系に行くとなんかこう、まあ、可愛くないんですよ。
あ、切ないですね。
可愛げがないというか、ねえ、
はい、そういうお話、そういう意見は聞いたことがあります。まあ、そういう残念な方がいらっしゃるのは確かなので、
まあ私田舎出身なんですよ。
あ、そうなんですか。
和歌山なんです、和歌山なんですけど。
アドベンチャーワールド、はい。
そう、パンダの、
はい。
で田舎でその普通の公立高校だと頭いいとかってすごい嫌われるっていうか、全然モテないんですよ、もう全然。もうだから理系に進む子は可愛げないよねっていうのは、まあ田舎ではそう、確かにそう。
わかります。はい。はい。おっしゃることはよくわかります。ただちょっとすいません。今お話の中に田舎では理系女子はモテないっていう話が出てきて、ちょっと面白かったです。すいません。
いやだってね、まあ可愛げないんですよ。そんなね。
まあ。
ラテラにね。
ちょっとわかります。
あの前ツイッターでもありましたけど、花火を見ているときにあれは炎色反応のあれだよとか、はい、そういうの好き。
そう、ああいうね、なんていうんですかね、あのロマンを科学的に解説しちゃうっていう、ぶった切っていくスタイル、私も好きです、はい、
最高ですよね。
あれ、あのネタをそのなんていうんですかね、知的なユーモアとして日常会話にどんどん盛り込んでいきたいですよね。
ですね、
うん、私もあの寝かしつけしてるときに私が先に寝てしまうんで、いやこれはねホイヘンスの振り子の同期現象っていう物理現象でもちゃんと確認されてるものがあってって言ったんですけど、まあ、妻は激おこでした。ダメでした。寝るなよ。
いやいいじゃないですか。
すいません、それました。
あのね、奥さんの、あの、はい、京都出身の奥さん大好きです。
面白いですよ、本当に
面白いですよね。
もう私ももう毎日癒されてます。はい、
うん、素晴らしい、うん、そもそもあの、
はい、
女性限定コープが問題になるのって、
はい、
やっぱりそのコストが少ないからじゃないですか、
はい、
まあ、男性の人の気持ちも分かるっていうか、仮に女性の人数を増やさなきゃいけないから女性を優遇するんだとしても、同じその勝負の場には立たせてほしいというか、
うんうん、
勝負はさせてほしいみたいなのがきっとあるんですよね。で、最初からその女性限定公募にされちゃうと参加もできないじゃないかみたいな。
はい、
まあ、でも実際問題、全部が全部女性限定公募じゃなくて、この前数えていただいたら10個に1個ぐらいじゃないですか。
ほうほう、
男性研究者の方が数えてくださったんですけど、
はい、
でそうなるとじゃあ9個応募できるからいいじゃんとか、まあ、まあまあまあ思うんですけど、
はい、
ね、やっぱりポストがないっていうのが一番の問題なんだから、だったら海外にも目を向けて、うん、海外でポスト取ればいいじゃんって思うんですよ。
おっしゃる通り、
まあ、あの今少子化だからポストはまあ、うん、増えないんですよね。あとその、大学に配る予算が少ないというか、日本は、
はい、
非常にそのタイトなところなので、まあ、ポストを増やすというのは現実的じゃないだろうと、
はい、
でそうなると、まあ海外に行くとか、アカデミアは辞めて企業に行くとか、あるいは研究じゃない仕事に行くとか、他にもいろんなキャリアがあると思うので、はい、まあ、それであの後でちょっと紹介させていただきたいんですけど、あのキャリアの体験談を紹介するような活動もしています。
はい、
で海外に行けばいいじゃないかって話ですね。そっちなんですけど、あの、
はい、
アメリカに来るとたくさんポストあるじゃないですか。
はい、
あとは、まあ、アカデミアでもいっぱい募集されてますし、はい、
うん、
あとあの海外のいいところは日本と違って、あの研究費さえ取ればポストはできるんですよ、新しく。
はい、
でアシスタントプロフェッサーからでもラボを持てるから、だから日本で実績がすごくあるのに、論文いっぱいあるのに、なんで俺はポストもらえないんだみたいにぐだぐだ言ってらっしゃる方を見ると、
はい、
あ、そんなに実績あるんだったらアメリカ来りゃいいじゃん、ポストあるよとか、うん、ラボ持てばいいじゃんって思うんですよね。
そうですね、あと民間企業でも、もう常に募集出てますし、今なんていうんですかね、全然足りてない状態なんですよね。そういう意味では確実にチャンスは多いと思います。あ、でもこれ言ってしまうと、私日本の求人情報をチェックしてないんで分かんないです。日本も多いのかもしれないですけどね。
うん、どうでしょうね、うん、アカデミアに関して言えばアメリカの方が圧倒的に多いかな。
うん、
で、どうしよう。ちょっと途切れがち。じゃあ続けてる定位で、アメリカに馴染めるかどうかの話。
うん、ちょっと前に話題になったやつですね。
そうですね、あの、あ、この前あのアメリカに来たら女性は馴染めるけど男性は馴染めないみたいな話してらっしゃったじゃないですか。
確かひとみさんとお話ししてる時だったと思います。はい、あります。
そうそうそうそう、はい、私もすごく同意で、あ、素晴らしい、まさに何か言いたいこと言ってくださってると思ってすごい面白かったです。
うん、いや本当そうなんですよね。で、あれに付随するお話もう一個あると、男性もこちらに残ってる人って田舎出身の方多いんですよね。 東京出身でアメリカに残ってる人あんまり見たことないんです、私の周りでは。
なるほどね、わかります。
あ、東京快適ですし、留学してましたっていうね、水戸黄門の印籠じゃないですけど、就職も就活も多分ちょっとスムーズにいくのかもしれないですね、日本の方が。そういう方にとっては、
そうですね。それに東京出身の方ってやっぱりそのマジョリティなんていうんだっけ、強いじゃないですか。地方と東京の格差ですね、
ありますね、
で地方出身の人たちはちょっと不利なところで頑張ってきた経験があるから、その分なんかたくましいんですよ結局。
それわかります。あ、確かハチさんも以前似たようなことをおっしゃってて、結局地方在住の人は東京に行っても大阪に行っても海外に行っても同じように逆境があるので、だったら海外の方がいいよねみたいな話をされてました。
ハチさんってどこ出身なんでしたっけ。
知らないですどこなんでしょうね。ハチさんとお話しするの今週の金曜日なんで、あの、はい、聞いておきます、はい、
あ、いいな、いいな、いいな私もお話ししてみたい。
ハチさん時々スペースとかクラブハウスされてますよ。
おお、あのスペースってちょっとビビりますよね。あの聞こうと思って入った時に言われちゃうと、
うん、そうなんですよ。カオルさんもフォロワー多いと多分言われると思うんですよ。あ、山田先生来たみたいな感じで
緊張されちゃってやだなっていうのがあって、うんうん、私もその割とバカな話をしたくて、バカな話を聞きたくて入ってるのに、先生来たみたいになると、ああごめん、はい、みたいな。
確かに、うん、確かにですよね。居酒屋にいきなりやってきた教授みたいな感じですよね。
そうそうそうそうそうそうそう。
財布置いてもう帰ってくださいみたいなな
んか見回りの教官来たぞみたいな感じになっちゃう
見回り
指導、なんていうんだっけ、
指導教官、
生活指導だ。
あ、生活指導、
お前ら何やってんだ。
体育科ですね
アメリカ生活に馴染めるかどうかなんですけれども、
はい、
私あのちょっと思ったことがあって、日本人であるっていうことにこだわりがある人ってちょっと難しいのかなって思うんですよ。例えばその寿司があの握りじゃないと許せない人はちょっとアメリカで生きていくの難しいかな、うん、であのロールお好きです。
あ、はい、好きです、食べます
ですよね、うん、なんかアメリカ生活長い人ってあのアメリカ流にアレンジされたカリフォルニアロールとか、
ああなるほど、
ポケボールとか寿司ブリトーみたいなものでも、うん、あ、これは違うもの、寿司じゃなくて寿司なんだけど、でもこれはこれで美味しいよねみたいな風に楽しめる人の方が馴染めるのかなって思います、はい、
う
ん、
おっしゃる通りそうですよね。あのいつまでもここにないものを振りかざして、いやこれは本物じゃないみたいな話をしても、まあ、うまくいく未来は見えないですもんね。やはりあるものを楽しむというのは大切ですよね。
そうですよ、うん、あの例えば事務員さんとかスーパーの店員さんの応対についても、日本じゃこうはやらないんだみたいなこと言っても、ここ日本じゃないから、うん、アメリカだからねっていう、
うん、それよくありますよね、
うん、
ああいうツイート見るためにちょっとすごい怖くなるのが、そういう態度を求められるとしたら日本で働くのってとてもちょっと窮屈だなっていう。
ですよ ね。日本って割とほら意識してないんだと思うんだけど、割とその日本人がとても多いから、なんかこう単一化した価値観をみんなに押し付けがち。
うん、そうですよね。もう小学校から始まったあのほぼ常識的な単一観念を、みんなこれ常識だよねっていうのを互いに押し付け合うみたいな部分あると思います、
うん、そうそうそう。でしかもそれを言ってくれないんですよ。もうみんな知ってるから言わないけど、でもみんな知ってるでしょ、
うん、
みたいな。
うん、
知らないよ言ってくれなきゃ
ね。え、わかんないですよ本当。
アヒルさんどちら出身でしたっけ。
私宮崎です。
宮崎
なんか知ってます。宮崎、
あれ、ドギャンカセントいかんの場所です。
そうですそうです、あの東国原知事が頑張ってましたね、ちょっと前まで。うん、
素晴らしい。
そうです、ドギャンかなったといいんですけど、わかんないです。まあこのアメリカ生活に馴染めるっていうのをクロージングすると、現地の食べ物を自分の知ってるものと違ってても受け入れられるかどうかっていう部分ですね。
そうですね、
うん、
大体ハンバーガーとかだって日本のマクドナルドに売ってるの、照り焼き月見バーガーとか、あのチキンタツタとか美味しいですけど、すごく美味しいですけど、あれは日本風にアレンジされたハンバーガーであって、
うんうんうん、
そんな風にするぐらいだったら、アメリカ人が寿司をスーシーにしたところで、
うんうんうんうん、
お互い様じゃないかというかね、
うん、もうその通りなんですけど、今その話されたせいでちょっとエビカツ食べたくなってきました。 エビフィレを食べたいですね。
食べたいです、あのプチプチしたやつ。
あれ絶対アメリカでも受けますよね、エビフィレを。
ありますよ、あの、ね、なんだっけ、
あ、
ガブットバーガー。
あ、ちょっと待ってください、それオレゴンないですよ。
シカゴにはあるんですね。すごい美味しいです。
なんだかんだ言って大都市ですからね。
そうそう、うん、いいでしょう、
ね、あのアジアンマーケットが生活圏内にどれくらいあります？
三つ輪でしょ、テンスケでしょ、 H マートでも買えるし、あとあの、チャイナタウンに行っても、まあ、そこそこなものは買えるし、だから H マートが3つかな、4つかな。
なんすかそれ、天国じゃないですかって言ったら、うん、ニューヨークとか LA の人に怒られそうな気がしますけど、すごい、やっぱなんだ、いや、すいません、シカゴ舐めてました。 すごいですね。
でしょう。 あとラーメン屋さんもいっぱいあるし、お寿司屋さんもいっぱいあるし。
いっぱいっていうのが分かんないです。ここ日本クオリティのラーメン屋も日本クオリティのお寿司屋さんも1軒しかないです。北海道の3倍あるのに。
あ、でもクオリティって言っちゃうと、それこそ、はい、これは日本ではないよねっていう、まあね、クオリティ言っちゃうと、それはまあちょっと甘めのジャッジになります、うんうん、
なるほど。
でも味的には OK っていう、
うんうん、次はどちらに行きましょう。このあたりで質問箱の方行きますか。
行きますか。
上から行きますか。
ね、どうしますかね。あ、どうしよう。ちょっと憧れてた感じあるんですけど、
はい、
ラジオでリスナーからのお手紙を紹介しますみたいなノリでやってもいいです。
そうです、そうです、そのノリで、はい、ぜひお願いします。
なんか照れるな、どうしよう。
でも香里さんの質問箱に来たやつなんで、いただいた質問で、でどうぞどうぞ。
いや、ちょっと DJ 風に
どうぞ。
違うわ。
私とりあえず黙っときます。
ちょっと待って、ちょっと待って。照れるからカットかもしれない。
いいですよ、大丈夫ですよ。
ちょっと待って、マジで照れる。照れる照れる。
普通にどうぞ、普通に。
あ、普通にね、私が勝手にハードル上げてるだけだからね。それではここで、リスナーからのお手紙を紹介します。ポスドクから PI になるにはどのような意識改革が必要ですか。今までのボスの研究とどう差別化しましたか。これはどうでしょうね、意識改革というか、アメリカでもともとアカデミアに行きたいと思ってる学生さん、ポスドクさんって最初から意識が違うんですよ。自分はそうやっていずれそうなるから、あらかじめこう情報を収集しておこうとか、PI の動きを見てるというか、で最初からその準備してた方がもちろん勝率は高いので、例えば学生さんのうちにフェローシップを取っておいて、でポスドクになってからもフェローシップを取って、でそうすると CV が良くなるから、キャリアディベロップメントのグラントも取りやすくなって、それで独立できるっていう、そういう感じの最初から意識が違うっていうのがまず一つあります。逆にその企業に行きたい人は、あらかじめその企業に行きたい、だからポスドクは2年だけやっていい企業に就職するんだ、そのためにこういう技術が必要だからそれを学びたいっていう、そんな感じのなんかプランがちゃんとできてますよね、皆さん、アメリカの学生さんは。
あれちょっとすいません、私もこの部分ちょっと曖昧なんですけど、ドクター取って最初に採用されたらどのポジションでもポスドクって言っちゃっていいんですかね。
ポストドクトラルはドクター取った人だからポスドクでいいと思うんですけど、
でもそのポジションが、はい、ドクターなしでも応募できるポジションでもポスドクって言っちゃっていいんですかね。
あ、それは違うんじゃないです。
ですよね、
アカデミアでそのポジションだったらポスバクって言葉聞いたことあります。
あ、
バク、バチェラー取った後の人っていう、
は
い、
あ、ポスマスとかもありそうですね。
それは聞いたことない。マスターだけってあんまりいないですよね、アメリカって。分野によるのかな。
MBA とかマスター止まりですよね。
あ、 MBA とか JD とか、うん、ああいうのはまた別だけど、研究職だと学士か博士かって感じです、
ね、うんうん、ですよね。確か先週ウィリーさんもおっしゃってましたけど、日本でいうほら、例えば M1 から M3 までやって、そこから進むかどうか決めて、とか D1、D2 ってやってとかじゃなくて、学部卒の段階で博士課程に入っても5年でっていう、しかも給料が出るっていうコースもあると、そうすると博士課程の方がもし評価されて進めるんであればいいですよね、学生にとっても。
うんですね。ちょっと質問なんですけど、
はい、
企業に就職するとしたらポスドク2年やってから行った方が有利って言ってポスドクをやりに来る学生、ポスドクさんと、そのまま就職していく 学生さんがいるんですけど、
はい、
卒業した後、
はい、
どっちの方が有利なんでしょうね。
それすごく難しいですね。というのがそのポスドクのキャリアがその企業にとって評価されるキャリアかどうかがまちまちだと思うので、ただそうですよね、私みたいな職場の場合はもう同じ業界で何らかの経験があって、何らかの博士号なり学歴持たれていればほぼみんな知り合いなんですよね、誰かの。めっちゃ狭い業界なんで、講演会とか学会とか行けば、ああ、あの時のみたいな。なのでそういう意味では採用が緩いというか、完全にその見ず知らずの方の応募っていうのはあんまりない気がします。
なるほど。あれですね、あの以前ポッドキャストでおっしゃってた、
はい、
骨が必要っていうのあるじゃないですか。
はいはい、
私あれちょっと付け足したいなっていうのがあって、
はいはい、
あのコネが重要っていうと、なんて言うんだろう、実力がなくても気に入られたら OK よみたいな風に受け取られがちなんだけど、うん、
はい、
絶対そういうのではなくて、あの今まで培ってきた人脈だったり、その中で自分の行動とか自分の今までのことが全て相手に対するこの信頼というか実績というか、そういうものを築き上げてからのコネですよね。
おっしゃる通りです。はい、確かに、
その辺が、
うん、そう
誤解されると嫌だなと思って、
うん、あ、そうなんですよね。私もそのあたりのツイートすると時々、いや、コネも含めて実力って、まあ、確かにおっしゃる通りなんですけど、そういうリプいただくこともあって、まあ今おっしゃられた通り、その通りですよね。要はぶっちゃけ実力がなかったりとか歴史がなかったりとか、一緒に仕事したことなくて相手のその実力とか人間性がわからなかったらコネ作れないですからね。
そうなんですよね。で、今までやらかしたこととかがあったらやっぱりそれ反映してきちゃうんですよ、どっかで、
はい、そうありますね。はい、
なんかコネって言っちゃうとなんかネガティブな感じするけど、うん、それは今まで培ってきた自分自身だっていうことなんですよね。
うん、確かに、なんか日本だとこう社長の息子的な、いわゆる良くないコネのイメージが強いかもしれないですね。
そうそう
そう。この2つ目のご質問いきますか。
2つ目いきますか。あ、これでは質問をご紹介します。博士卒28歳の電力系の研究所で研究員です。どういう媒体で新しい情報、理論、技術等をインプットしていますか？やはり論文でしょうか？で、まあ、これ確かに論文でどんどん新しい情報とかも入るんですけど、あのツイッターもそうですし、人と話してて、あ、何そういうのあるの、詳しく聞かせてよみたいな、そういうのの方があるかなと思います。どうですか？
うん、あの私もそう思います。っていうのが、結局論文を読むスピードとか、あとはその情報を手に入れるスピードとかも、結局早い人っていうのが同じ職場に何人かいらっしゃるん で、そういう方とコーヒー飲んでる時とか、ちょっとすれ違った時に雑談で、今こういうのやってるんだけどとかいう雑談から広がっていく方が多い気がします。自分から率先して全部あのジャーナル全部チェックしてとかいうことは私はやってないです。
わかります。あのなんかこれ面白いよ、読んでみてみたいなのが飛んできたりとか、
うんうん、
あとあの自分が話したことに対して、あ、これがいいんじゃないみたいなこうフィードバックが返ってきて知るとかですよね。
ですね、
うん、まあ、そういう意味でやっぱ人と話すってすごい大事ですよね。
いや、本当そうなんですよね。自分一人で読める本だけでも取れる情報って限りがありますもんね。
そうなんですよ。私ね、研究者になったのってちょっとあのコミュ障とかそういうのがあって、研究者になったらその一人でなんか集中してすごいマニアックなことをネチネチネチネチ研究できるんじゃないかと思ってなったのに、
はいはい、
結局はなんかすごいコミュニケーション大事ですごい人と話すの大事で、
はいはいはい、
なんかもう話が違う
話が違いました。はい、でも確かにあの我々の若い頃の研究者に対するイメージってそうですよね。一人で実験室にこもって論文読んで論文書いてっていうイメージが私もありました。
でもアヒルさんコミュニケーション能力高いから、
あのですね、それもこの年になればだんだんそうなってきた気はしますけど、まあ学生の頃は人の話一切聞かない小僧だったので。
そうなんですね、40なんですか？
あ、今43です。
お、そうなんだ。
はい、
まあ、私は永遠の20代ですけどね。
そうですね、はい。なので私常さんとか塚志先生とか、あとハジさんもかな、あの辺りの方が同級生です。はい、
成川先生もそうだ、ご存知です？
あ、日本長崎の方でしたっけ？
静岡から最近東京都立に移られた、あのキラキラ女子の
生物系の方ですよね。あれ？あ、いや、色が変わるあの試験管の、
そうそうそうそう、その方です。
はい、存じ上げてます、名前だけ。はい、名前だけって言ったけど、すいません、相互フォローです、すいません。はい、
キラキラ女子の方です。
はい、はい、存じ上げてます。はい、あの面白い研究室紹介の方ですよね。
そうそうそうそう、そうなんですよね。43か。
はい、まだ43です。はい、まだまだまだまだ若いです。次のご質問いきますか。ちょっと怖いご質問。
これと一番最後のやつが割とそのなんていうの、
まあやや
打ってる
ややちょっとアンチ的な。
そうそう、
うん、じゃあ上からいきます。これ
上から
い
く。
これ上のやつ、私がめっちゃいじめられてるだけじゃないですか。
では次の質問なんですけれども、山田先生は研究のことだけじゃなくて日常ツイートも柔らかくてバランスが良いとは思ってましたが、アヒルさんみたいな博士号も持ってない民間企業の、これひどくないですか、なんちゃって自称研究者ともお話しするんですね。もう少しご自分のブランドイメージも大切にした方が良いと思いますって。ちょっと待ってくださいよ、なんかこれすごい失礼じゃないですか。
はい、いやー、でもすいません。そうですね、私がいじめられてるっていうご質問ですね、これは。
まあ、アンチがいらっしゃるのかもしれないんですけど、ちょっとこれどうかと思うので反論したいんですけど、はい、まずですね、ツイッターとかですごく面白いことをおっしゃってる方とか、人間的に深い意見を言ってらっしゃる方って学歴と全然関係ないんですよ。例えばその学生さんだったり、すごい若い方だったり、主婦の人だったり、なんかその違う仕事してらっしゃる方でもすごい深い考え持ってて、なんか人生についてなんか人間力が高いっていうの、すごい人間的にすごい得の高いような人たちってすごいいっぱいいらっしゃってて、でそういう方の意見ってなんかすごい尊敬して、だからいつもフォローさせていただいてるんですね。
うん、
でそういうのと学歴だとかそういうの全然関係ないじゃないですか。だからその、
フォローいただいてありがとうございます。
いや、アヒルさんのツイートいつも面白いですからね。
ありがとうございます。
でその研究者ってやってると、確かに学歴だったり博士号だったりそういうのはまあ確かに聞いてくるんですけど、世の中って研究者だけじゃないじゃないですか。
うん、
でこんなに世の中動かしてる、いろんなスキルを持ってて、いろんな考えを持ってて、いろんな職業で立場で生きてる方がいらっしゃって、尊敬できる方いっぱいいるのに、そんなね、博士号とかそういう尺度をこっちに回してくるのはちょっと違うんじゃないかなっていうのがあって、でそういうのがあって、私アヒルさんのツイートをすごくいつも読ませていただいてるし、人間的に尊敬できるんですよ。だから、
ありがとうございます。
お付き合いさせていただいてるし、こうやってポッドキャストのお話いただいたら、あ、すごい楽しみ、ぜひぜひって感じでこう参加させていただいてるわけですよ。なのでなんかそういうこっちの交友関係に口出さないでほしいっていうか、ブランドイメージって何よって感じがします。
そう、でもこれ前半部分で香織さんをすごい持ち上げてるのと、かつブランドイメージを大切にした方が良いと思います。これもうただの香織さんの熱狂的なファンの方ですよね。
仮にそうだとして、その人が求めている山田香織像ってやつが、何だろう、何なんだろうと思うんですよ。それって私の本当にごく一部しか見せてないと思うんです。それをこんな人であってほしいとか押し付けられると、いや違うでって、こうなんか逆に違うとこ見せてしまうぞみたいな、あんたに何がわかるのぐらいの勢いがあるんです。
わかります。なんか芸能人の結婚とかでもそういうコメントファンからたくさん来ますよね。
ですよね。
あー、なるほど。
セルフブランディングって大事っていうのはまあ聞きますし、そういうのはいいんですけど、それとは別で、一人の人間なわけですよ。私だってそれはラボの PI としての山田香織ですっていう風なポーズで出るときはちゃんとセルフブランディングしますけど、今これ友達と雑談してるだけじゃないです。ここにねセルフブランディングもヘッタクレもないですよ。
うん、
好きな人と話しますよ、それだけ、
ね、 ありがとうございます。まあちょっと私にとっては厳しい質問ですけど、はい、フォローいただいてありがとうございます。
なんかすいません、変ななんか質問。
いやですね、これあと私が宣伝しちゃったからっていうのもあるかもしれないですね。私本当クソリプ毎日来てますんで。
やっぱり人気者だとアンチも増えますよ、うん、
あのですね、そうアンチの方のご意見ってほぼほぼ一貫していて、俺の方が上だ、俺の方が知識がある、俺の方が物知りだ、だからアヒルが楽しそうにやってるのは気に入らないっていうスタイルなんですよね。なので、あ、そうですか、頑張ってくださいっていう感じで、はい、そこはもう私の責任ではないので、はい、そこばっかりはどうしようもできないかなっていう、
うん、でもそれってあの最初の方にも話しましたけど、アメリカに来ればいいじゃんっていうトピックの時にね話しましたけど、
はいはい、
あのそうやってなんか自分の方がすごいとか自分の方が偉いとか、その何を尺度にしてるのか知らないけど、そういうことで言うんだったら、じゃあ同じようにアメリカに来て一人で企業に就職してやってごらんよってことですよ
ね。この
やれるもんなら
本当、いやだってこんな誰も、私最初の半年間とかいいねが3個ぐらいでしたからね、平均延々とネタをつぶやいてよく続きましたよ本当、誰もいいねをくれないのにネタをつぶやき続けるっていう
すごいですよね。今なんかずっと最初からそういう面白いことを言ってらっしゃったんです、
くだらないこと。でも今思い返せば昔のツイート面白くないんですよ、だからわかります、確かにあの頃の私は面白くなかったです、自分では面白いと思ってたんですけど
、
はい、今ですね1日平均、6700いいねとリツイートをもらってます。
すごい、はい、毎日、ね、なんでそんな面白いこと言えるんですか、
なんでなんでしょうね。でも、うん、なんでなんでしょう、うん、分かんない。
狙ってやってます。
あ、もちろん、はい、もちろんそうです、狙ってやってますけど、あの、はい、1日のツイートは多くても3つまでとか、とにかく減らして減らして内容の濃いのをギュッと、はい、
すごい、うん、あの狙ってやっても全力で狙ってやってすごい外すっていうのは私結構やるんですけど、なんかそういうのちょっとなんかね、あれこれ受けるはずじゃないのかなって、うん、なんで外すんだろう。
あ、私もあります。いやこれは万バズ間違いないわと思ったらいいね30とかなんとありました、ありました、
うん、
はい、3ヶ月ぐらいまでは、最近はなんか、うん、すごく安定してきて、どのツイートも1000超えるようになりましたけど、それでもそうですね、ここ本当ここ3ヶ月ぐらいですもんね、そうなったのも、
うん、すごいですよね。
もうそうですね、ツイッター芸人として、はい、頑張ってます。
いや素晴らしい。あれですかね、あのオチで最初の最後の一文でなんかもう話全然変わっちゃうシリーズ、あれいいですよね
なんかそうなんですよね、こうクスッとしてもらえたら嬉しいですよね。
うん、
日常会話でも、うん、あこの人きっと面白いこと言ってるんだと思うと最後まで話を聞いてもらえたりとか、オチまで読んでもらえたりとか、でもそのオチがなく真面目なまま終わったりすると怒られたりもするんですけど、
うーん、
まあ聞いてもらえるだけいいと思います、はい、
あすごいです、
ありがとうございます。
で
次、はい
はい、この流れでこの最後の質問もご紹介しちゃいたいなと思うんですけど、
はいはい、どうぞ、はい、大丈夫です。
ご質問、アメリカに住みたくても希望者全員が住めるわけじゃないし、運が良くて成功しただけのごく一部の人間という認識はありますか？なんかすごい
怖い質問来ましたね、うん、
喧嘩打ってますよね、
うーん、売られてしまいました。
これで私反論したいのが、アメリカに来て生活している人たちが何の苦労もなく運がいいだけで来てるわけないじゃないですか。なんでアメリカに来て生活してるのっていう、そのバックグラウンドだったり、そこでどんな苦労をしたんだとか、そんなようなことはまあ言わないんですよ SNS とかでは誰も、
うん、
であのいいところだけ紹介してるからそうやっていいように見えるかもしれないけど、みんな苦労してやってきてるし、そうやってその、うん、頑張った結果っていうのを全部無視して運が良かったんじゃない、恵まれてただけなんじゃないみたいな、そういうのはねちょっとどうかなって思うんですよ。でそういうの言うんだったらやってみろと、
うん、
やってみて、みんなやってみて、で経験したことを元にしてもう一回考えてって思います。
はい、この手のいわゆる嫉妬系のやつっていうのはよく言われてる あの実家が太いんだろうとか、なんかそれ系のまあ妬みはまあ厄介ですよね。
実家なんてね、まあ日本そんなにだって貧富の差ってないじゃないですか。アメリカはすごいあるけど、
はい、
日本だと大体まあ中流に収まるわけですよ、
うん、
でまあ中流に収まらないような人の場合ちゃんと社会が保護するべき でそのためのシステムとかはまああるじゃないですか。生活保護だったり、うん、
はい、
いろんな保障だったりで、そういうのに支えられながら頑張るべきであって、そんな同じぐらいの普通にご飯食べれて普通に学校行けてっていうレベルの中で、なんか隣の人の方がいっぱい物を持ってるみたいなことをいちいち羨ましがっててもしょうがないと思うんですよね。
はい、その通りですね。ちょうどスタンフォードに進学された徳島出身のアンケチさんの時もすごいこれ系のツイート多かったですよね。
あれひどかったですね。
そう、ほんとひどかったですよね。
でもあの子見てるとすごい今楽しそうじゃないですか、うん、あのアメリカの学生生活がすごいなんか楽しい、うんうん、やってて、で、あ、やっぱり才能ある人はちゃんと才能を生かせるような場所に置いて、
うんうん、
それを伸ばしてあげないともったいないなって、で今すごい一人で頑張ってそういうところに行って、
うん、
ちゃんと楽しんでるっていうのが、あ、素晴らしいなって思います。
いや、本当素晴らしいですね、うん、あのアンケジさんのはっちゃけたツイートは本当大好きです。私もファンなんで。
いつかお話しされるチャンスとかあったり？
ああ、わかんないです。 お忙しいので多分難しいとは思うんですけど、まあ、時差もないですし、以前アンケチさんのスペースに入ったら、わあ、アヒルさんだ、アヒルさんのツイート大好きって言ってもらえたのはいいんですけどいや、あのリスナーで入ったんであ
、
一応 DM させていただいてちょっとお話ししたりはしましたけど。
おー、すごい、うん、
ね、でもやっぱああいうなんて言うんですかね、こうチャンスをつかんでめっちゃ努力して突っ走ってる人には、はい、ガンガン発信してガンガン進んでもらいたいですよね。
ですよね、素晴らしいです。
うん、
ああいう子見てるとやっぱりその、うん、うちの子の教育もなんて言うんだろうな、頑張んないとダメだなっていうか、ちゃんと伸ばしてあげないとダメだなっていうようなのは思いますね。
ああ、ありますね。本当できるだけこう選択肢を多く揃えつつ、そして頑張ったら楽しいことあるんだよっていう小さい成功体験をね、積み重ねてあげられるように。
そうですね。
うん、
それでは次の質問です。もし今高校生だったらどの分野に進みますか？これどうですか？これ今の時勢で流行りが違ってるからってことも込みでですかね。
ですよね。もし今っておっしゃってますんで、
今か、今って流行りの分なんだろう。
もう今だとコンピュータサイエンス一択になる気がします。
ああ、みんな Python とかやってる。ちょっと羨ましいですね、ああいうのはね。
そう思います。
でもこれ今高校生だったら、私が高校生だったらっていうのではなくて、
はい、
来年から息子が高校生なんですけど、どの分野に進めたいですかというか、なんて言うんだろう、何を学んでどうサポートしたいですかとか、そんな感じの方がむしろ興味あるっていうか、うんうん、自分も高校生にはなんないんで、
うんうんうんうん、
むしろその若い子の、教育の方が心配です。
そうですよね。もうおそらくですけど、これからの世代っていうのはもうコンピューターサイエンスがほぼ当たり前の技能になってくると思うんですよね。実際あの私の今のポジションでも物理研究やってる人たちみんな Python ぐらいのコードだったら書けるんで、で統計も皆さん JUMP とか R を使って、その物理学者が統計やってますからね。そういう意味ではそのあたりのコンピュータサイエンスを基準にした技能っていうのは特殊技能ではなくなりそうですね。
ですよね、でそうすると強みになるんですけど、逆にそれ私PI として、あの学生さんたちがそういう技能を持ってても生かしてあげられないというか、私自身 Python とかそういうの分かんないので。
あ、でも要はあれですよ、あの基本は人間が毎回クリックしてキーボード叩いてることを自動化するっていうのが基本にあると思います。
あー、なるほど。
で自動化するためにはそのアウトプットの段階でもうデータの形式を揃えてあげないと次のステップが自動化されないとか、はい、いろいろあると思いますけど、そういうそのあたりですよね、
なるほど。いや、すごいな。なんかね、今の子はね、うちの子もそうですけど、 コーディングとかも小学校ぐらいでなんかやるんですよね。よくわかんないけど、ロボットを動かすようなこととか。
あ、うちの子もやってました。
あれすごいですよね。
ほんと早いですよね。もう、
うん、
デジタルネイティブじゃないですけど、はい、びっくりしました。
ですよね。じゃあこれ次の質問いきますか。
はい。
ストレス発散法は？
おお。
何ですか？
私は子供と遊びます。
ああ、いいですね、うん、それいいな。ストレス発散か。子供癒されますね、結局ね、やっぱり、
うん、そうなんですよね、うん、もう一緒に隣で絵描くだけで癒されます。
お子さん何歳ですか？
今8歳です。
8歳か。8歳ならいいな、
うん、
うち癒されようと思って息子構っても、今13歳でもうすぐ14になるんですけど、ほら反抗期じゃないですか。
あ、
だからこう癒させてくれないっていう。
あ、もうちょっと
マミうざいみたいな。
あ、
まあ、わかるんですけどね、私ちょっとうざいがらみするから
そうなんですね。あ、でもうちの子も何年かしたらそうならないように祈ってます。
いや、まあまあまあ、うん、みんな通る道ですから
やっぱり
反抗期あってなんぼですよ。
まあそうですよね、はい。
じゃあ次いきますか。
はい。
次の質問は、博士課程の学生です。今取り組んでいる研究テーマで、これまでの結果から論文は書けそうだけど、やるうちにテーマへの興味があんまりないことに気づいてきて、モチベーションが下がり気味です。自分のテンションを上げるにはどうすればいいですか？
ああ、これってアカデミックだと頑張ればなんとかなるかもしれないですけど、民間に来ると、例えばお客さんが望んでることと我々がやりたいことと、うちの会社の上司とか経営陣が決めることの、その3つが一致することは絶対にないんで、ずっとこの状態ですよ
これってお客さんが飽きちゃって気が変わったとかですか？
いえ、ですね、民間企業でやってる研究は複数のお客様に共通する部分が多いんですね。要は1個の開発で複数のお客様に同じものを提供すると、そうすると個別のお客様にフォーカスできないんですよ。要は個別のお客様が望んでることとちょっと違うけど、まあいっかみたいな、そういうことが多くて、かつ我々も我々が目指してる方向って違うんですよお客さんが欲しいものと違うんですよなので、でそして経営陣もそうですよね。利益率が高いもの、利益率が高いことに投資するっていうビジネスなので、結局みんなやりたいこと別々なんですよね。
それなんとなくわかる気がします。アカデミアでも例えば研究費とか取るじゃないですか、
はい、
そうすると、まあ、例えば NIH が望んでるようなことを私たちやりますみたいな風に書くんだけど、本当に私が興味持ってることっていうのは違うかもしれなくて、でもそれをそのまま書いちゃうとファンディングされないから、
はい、
これを利用してあなたのためにこれをしますみたいなこうアピールをするんだけど、
はい、
でそのお互いの妥協点というか、それで研究費もらってそのこともやるんだけど別のこともちょっとやってますみたいなところがあって、
うん、はい、そうですよね。結局本当に自分のやりたいことをやるっていうのはなかなか難しいですよね、どの業界でも。
あと本当にやりたいことっていうのが、それはマニアックすぎたり、
うん、
それって完全に独りよがりじゃないのかなみたいなこともあって、
うん、
なので、うん、人が求めてることをやるっていうそのバランスも取っとかないと、
うん、
いい研究できないのかなって。
ああ、確かに。そう考えると、これツイッターも似てますよね。求められていることをツイートすると伸びますもんね。
ですね。で、じゃあ逆に、これは受けるだろうと思って書いて全然受けないのって、それってなんかすごい、外した、才能ないみたいな。
そう。独りよがりってことですね、つまり。
ですね。うわ、へこむわ。きついわ。
ああ、はい。はい、そうですね。
うわ、今ざっくり刺さっちゃった、どうし
よう。あ、確かに言いたいことを言うのか求められてることを言うのか、この辺りもちょっとしたテーマになりそうですね。
ですね。ちゃんと気をつけてツイートしよう。まあでも、さっきも思ったけど、求められてることを言うって、私のツイートが大体伸びるときって時事問題について結構真面目に言った時の方が伸びて、
はい はい、
で面白いと自分で思ってることを言った時って全然伸びないんですよ。
あ、
面白くないからなんだけど、だからっていつも難しいこと言えるわけじゃないし、
ですよね。あと面白いこともなんていうんですかね、分かりやすい面白さと知ってる人しか楽しめない面白さとか、一番最初に話したあのサイエンスネタ的なやつでもあると思うんですけど、
ああいうのなんかね、うん、一部にはすごい受けますよね、
うん、そうなんですよ。業界ではみんな爆笑なんですけど、ツイッターでは全然受けないんですよね。
ですよね。でそういうのって大体なんか男の人には受けるけど、うんうん、女の子にはこんなん言ってもモテないよみたいな文脈で言われるんですけど、
うんうん、
私結構そういうの好きっていうか、そういうの好きな女子って結構いると思うんです、
うんうんうん、
理系でなんかほらあのね、男の子と同じようにそういうのを楽しめちゃう女子って結構いるんで、その辺もなんかこうステレオタイプを求められても困るっていうのはありますよね、
うん、うんうん、ですよね、
うん、で次いきます。
はい、
アメリカでポスドクしています。こちらでのアカデミア就職を考えているのですが、配偶者の両親が寂しいのか大反対します。日本にいる家族とはどういう関係ですか？やはり会うことはほとんどないですよね。これどうですか？ですよね。
うん、うちの場合は3回ぐらいしか会ったことないですね、お互いに。
相手のご両親とってことです
か？はい、そうそう。で、帰国した時は両方の実家を回るんですけど、それでもそうですね、結婚して11年目で、はい、3回ぐらいですね、実際に会ったのは。
うん、ですよね。
まあ、なので、まあ、配偶者の両親が寂しいというのはあの、まあ、気持ちはよくわかります。
まあでも難しくないですか、お互いにその、うん、今はまあ少子化ですし、例えば2人以上ご兄弟がいて、
うん、
誰かは日本に残ってるっていうんだったらまあいいんですけど、
うん、確かに、うん、特にあの私の地元とか田舎の方とかだと、もうじいちゃんばあちゃんと、同居するのがほぼ当たり前で、孫と一緒に住んで、ひ孫と一緒に住んで当たり前とか、しかもそれももう高卒で地元の市役所とか地銀とかに就職して、でずっとじいちゃんばあちゃんと一緒にいるっていうのが、そのいわゆる地元の何と言いますか、サクセスストーリーと言いますか、そういう空気もありますし、なので急にえうちの子え帰ってこへんのってなったら寂しい気持ちもわかります。
まあね、それすごいわかるんですよ、うん、あの一番親孝行なのって何かっていうと、うん、そういうことなんですよね。 その、うん、そこそこの大学に行って、そこそこのその地元就職をして、
うんうん、
っていうのが一番親孝行なわけで、
うんうん、
ね、子供がいくらそのアメリカで研究してるとか言っても帰ってこないんじゃね、寂しくてしょうがない。
わかります。なのでこれは本当難しい問題ですよね、うん、
ですね。まだ親が若いうちはいいんだけど、だんだんこう心配になってくるんですよね。まあでもメールしたりとか、私はあの LINE とかしてるんですけど、
はい、
親とかあの義理の両親とか義理のお母さんとか、
うちもそうです。もうそのみんなでグループチャット作って、はい、写真を共有して、
うんうんうん、まあ、できる限りね、こう仲良く、直接話すことはできなくっても仲いい感じでやったりね、してますよね。
そうですね、まあ、うまくいってますけども、まあそうでないじいちゃんばあちゃんもいると思うんで、本当これはうまく交渉したいですよね。難しい問題ですよね。
ですね、うん、まあ、次のご質問もそれに関連して、日本に帰ってくる予定、つもり、希望はありますか？アメリカ生活の方が良いですか？これさっきのご質問の流れで来るとちょっと重い質問になっちゃうなっていうか、自分のその日本で就職しやすいかしやすくないかっていうのは一旦置いといて、親のことどうすんのみたいなのがバックグラウンドで来ちゃうじゃないですか、うん、
はい、
ちょっと並びが重い、うん、
確かに前の質問につながってきますね、こちら
ですね。
そうですよね。ただ日本に帰っても地元で仕事があるかって言われたら私はないので、そのもう日本に帰って地元で両親と一緒に住むって考えると、職探しが大変ですね。リモートワークできればいいですけども、
うん、
下手したらインターネットがないかもしれません。
あ、分かる。田舎ってないんですよね。てか日本ってなんであんなに Wi-Fi がないの？
ああ、ね、なんか犯罪防止とか言われてますけど、 それ本当なのかなとは、うん、
不便ですよねっていうのがあると、やっぱり日本に帰ってくるイコール仕事を諦めるに近いから、だから親としては寂しいかもしれないけど、自分のしたい仕事やってるんだったらそれでいいよっていうような気持ちで送り出してくれてるんですよね。
ね、そうですよね。そう思いたいです。もう、はい、ありがたいですし、うん、
うん。日本で就職はなかなか難しいから。
難しいですよね、本当に。
はい。
はい、お、ここらでキャリア体験談の宣伝いきますか。
いきますか。ですね、
はい、どうぞどうぞ、ご宣伝されたいことがあると、これ UJA の方ですよね。
そうなんですよ、私海外日本人研究者グループ UJA の、キャリア部の候補をやってましてでそちらでキャリア体験談っていうのを紹介させていただいてるんですよ。っていうのも最初にその始めたきっかけは、ツイッターでその研究者若手の学生さんとかが博士課程に進むのをすごくそのためらってるとか、将来に不安を感じている、で博士課程行かないで就職した方がいいんじゃないかっていう声が多かったので、でも日本ってそのぶっちゃけその小さな島で そんなに資源がない、他の国に比べればですけど資源がない、で人間はたくさんいる、で結構教育レベルも高いじゃないですか、識字率とか、
はいはい、
なので日本っていうものを生かすとしたら科学立国なんですよね。でそのためには日本人もっと博士号を取らせようっていうのがまあ昔あって、ポスドク100万人計画だっけな、で私それの世代なんですよ、
はい、
いやまあ永遠の20代なんですけど、ちょっと矛盾するんですけどまあでもその世代なんですね、
はい、
なのでたくさん博士号を生み出したはいいが、その先がなくってこう就職がないっていう、まあそういう問題はあったんですけど、でそれはまあ置いといて、博士号を取った後でもアカデミアには確かに全然職がない、ポストがない、でも企業に就職したり、もっと言えば政治政界とかに出ていって政治家になったり企業のトップになったり、そうやって社会を動かせるような立場になる人にもっと博士号が必要なんですよ。でそうしないと日本はもっと良くなっていかない、
うん、
でそういうのがあるので、アカデミアだけじゃないよ、まあ、確かに学生さんは目の前に教授とかしかいないから、自分の将来のポストは教授しかない、でもそしたら人数が少ない、先輩が苦労してる、でそういうところばっかり見ちゃってると思うんですけど、でももっとちゃんと周りにこう目を開いて周りを見たら、他にもっといっぱいいろんな可能性があるよっていうことを紹介したくて始めたんですよ、
はい、はい、でこちらのキャリア体験談に寄稿してくださる方を、まあ、募集されてるということですか。
あ、はい、募集しています、常に募集しています。でそれで読んでくださる方はだいたい学生さんとかポストドクさんとか、やっぱり若くてこう自分の将来を心配している方が多いみたいなんですね。でそういう人にアドバイスできるような人であれば、どんなキャリアのどんな経歴のどんな人でもいいんですよ。で、まあ、博士号があってもなくてもいいし、日本でも海外でもいいし、研究職でも研究職じゃないところに行った人でも何でもいいので、こんな感じの職もあるよ、こんな感じの生き方もあるよ、そんな限られた可能性ばっか見てないで、もっといろんな可能性あるよ、こんなんもありだよっていうのを全部見せてほしいという趣旨でやってます、
はい、あ、となると、ひょっとすると本人は平凡だと思ってても世間から見るとすごいマイナーなキャリアだったり、そういう方にどんどんスポット当てていきたいみたいな一面もあるんですかね。
そうです、そうです、う
ん、
そうです。あんまりなんかすごく優れた人ばっかり見せられると、いや私こんなんじゃないしみたいな思っちゃうから逆にどんな人でもなれるっていうか、そんな特別な人じゃなくても私もできるかも僕もできるかもって思ってもらえるような体験談の方がいいので、
うん、素敵ですね、うん、
失敗した話でも何でもいいのでそういうのは募集しています。
はい、ありがとうございます。あ、ではこれ配信ツイートの際に UJA の方のリンクなど、はい、載せさせていただきますね。
ありがとうございます。
はい、はい、こちらで全てのトピックを消化した気がします。
はい、
はい、それでは今回のお相手は山田香織先生でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。